皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちに永遠の命を与えるために天から与えられたパンです。このイエス様を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてですね、今日もですね、まずですね、震災のために祈りの時を持ちたいと思います。今ですね、そこにですね、ちょっと貼っておりますけれども、この東北でですね、まあ、ある教会でですね、一人の子、赤ちゃんがですね、まあ、突然ですけども死んでしまった、まあ、息をしなくなったわけですね。で、まあ、具合が悪かった時からですね、その子の癒しのためにですね、人々は祈っていました。でもその子はですね、とうとう息をしなくなりました。で、しかしですね、その教会がですね、また周りがですね、癒しを信じて、いや、命がですね、与えられること、蘇りを信じてですね、祈り始めたんですね。そして、もう丸一日経ってもですね、体が硬直しないんですね。そういうふうなことが今起こっているんですね。それでそのために祈りましょうということでですね、あそこにちょっと置いてますけども、本当にね、たくさんの人たちがですね、こう、今東北においてはですね、まあ、たくさんの教会がですね、主の御用のために用いられ、またですね、本当にこう、宣教のためにもですね、立ち上がっていこうとしているわけですけれども、そのような中でですね、こう、不思議なことが起こりつつあるんですね。で、神様は本当にですね、今までになかった新しいことをそこでしようとしておられるんだなと思います。このことがですね、どういうふうになっていくのか、それは今分かりません。でも本当にですね、神様が私たちの考えを超えてですね、原子炉の問題であるとか、余震のことであるとか、また本当に被災者に慰め励ましがあるようにとか、いろんな課題がありますけれども、私たちの考えをはるかに超えて神様が今この東北地方に働いておられる、この被災地にですね、働こうとしておられるんだということをですね、私たちはこう知ることができます。この種の働きが、この種の働きが進められていくんですね。そのことを覚えながらですね、祈ってまいりましょう。ではしばらくですね、共に祈りましょう。天の父様、私たちの頭は常識的なことしか考えることができません。でも私たちはあなたに期待をします。あなたは私たちの常識や考えをはるかに超えて子供をなさる方です。どうぞなしてください。あなたのなすことされることをどうぞ父をなしてください。あなたの御心を、あなたの御業を、あなたの力を表してください。すべての良いとあなたが働いてくださいますとお願いいたします。聖霊様、聖霊感謝します。この世の中を知ったどうぞどうぞあなたが働いてください。現職の問題もあります。でもそこで働いてください。良しの上に働いてください。良しのこともあります。よしのこともあります。ご一緒したいのでありがとうございます。天父様、被災地は ちを今あなたが働いておられます。どうぞ豊かに働いてください。そしてそのあなたの働きがそのところだけではなくこの日本全体に及びますようにお願いいたします。この日本の民を変えてください。この日本の民の目をイエス様あなたに向けさせてください。そして続々と人々が教会へと集ってくるようにしてください。それはあなたの御心です。人々が教会に集い魂が救われることはあなたの御心です。どうぞあなたの御心がなりますように。主の栄光が表されますように。また私たちがさらに祈りを持ってあなたに仕えていくことができますよう、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、聖書の続く箇所を見てまいりたいと思います。今週の聖書の続く箇所は、旧約聖書サムエル記第2、そして列王記、新約聖書がヨハネの福音書となっています。このサムエル記第2はですね、ダビデの時代の終わりですね。サムエル記第2のとはですね、ダビデの時代の終わりでですね、そこが終わります。そしてですね、列王記ソロモンの時代へと入っていきますね。ダビデによって用意された神殿建設、神様はですね、ダビデによってそれが成し遂げられることを許されませんでした。それはですね、ソロモンに引き継がれます。シャローム、平安というですね、この言葉が語源であるソロモン、平和の君としてですね、ソロモンは王座に就くわけですね。そしてそのソロモンがこの神殿を建てている、ぜひですね、これらのところをお読みください。また新約聖書ヨハネの福音書はイエス様の教えや奇跡が続いてまいります。こちらはですね、共に開いてまいりたいと思いますけれども、皆さん聖書を読みましょう。聖書はですね、私たちの霊を成長させますね。では今日はですね、このヨハネの福音書から6章を開いてまいりたいと思います。6章52から66節のところです。新改訳聖書270ページ、3番180ページの187ページのところです。では司会者お願いします。
すると、ユダヤ人たちは、この人は どのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の人たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。 命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。
アメン。ありがとうございます。ではですね、主体聖句を言いましょう。いいでしょうか。はい。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。ヨハネの福音書6章56節。ね、ありがとうございます。ではですね、このところから、このパンを食べる者は永遠に生きますと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、今回の箇所、ここでイエス様は永遠の命を受ける方法について語られました。今読んでいただいたところですけども、まずイエス様は、人のこの肉を食べ血を飲まなければあなた方のうちに命はないと言われました。そして肉を食べ、私の肉を食べ私の血を飲むものは永遠の命を持っていると言われました。私たちはこの肉を食べ血を飲む、ここはですね、イエス様、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですとおっしゃったわけですけども、このことをですね、象徴したこととしてですね、聖餐式を行いますね。イエス様はご自身の肉を、そしてご自身の血を表すものとしてパンと、そして杯を取られました。しかしですね、ここに書かれている事柄をそのまま見るならば、これは普通のことではないんですね。ユダヤ人の律法の中では血は飲んではならないとあります。ですから、例えばですね、肉を調理するときもですね、血を抜くんですね。で、布などでですね、こう、肉を押さえてですね、血を、吸い取らせてですね。だから、イスラエルに旅行された方はですね、イスラエルの肉はパサパサで美味しくないんだとおっしゃいますね。全部肉汁がですね、血が全部取られているからです。でも、イエス様は、血を飲むようにと言われるわけですね。で、これを聞いた者がですね、また私の肉を食べろとおっしゃるわけですね。それでこれを聞いた者は、これはなんてひどい言葉だと。で、弟子たちでさえもその言葉につまずいたということが書いてあるわけです。これはその時に弟子たちが聞いて理解できることではなかったんです。今私たちはこのイエス様がですね、定められた通り聖餐式も行い、そしてこれのことなんだと思うからですね、それがここに書かれていることが何も問題ないかのようにですね、思ってしまいます。でもこの時イエス様が言われたこのことは大変な意味を持っているわけですね。そしてイエス様はこの箇所で、先ほど読んでいただいた箇所で言われました。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命なのですと書いてありましたね。ですからこれは肉のことを言っているのではなくて、霊であり命について語っておられる事柄なんです。 霊であり命である事柄をですね、イエス様はご自分の肉と血になぞらえてですね、語っておられたということなんです。しかしそのことをですね、人々は理解できない。そして挙句の果てにはですね、イエス様を裏切る者まで出てくるという、そういう始末があったわけですね。しかし私たちも同じなんです。皆さん、この事柄は霊である御霊による事柄です。ですから霊によってしか理解できないんだということをですね、分かっておかなければなりません。イエス様が杯を取り、またパンを取られた、そのことによってですね、それは目に見えるものになりました。それで私たちはこうやって聖餐式を行う週の月の最初の週にですね、聖餐式を行う。そこにはですね、目に見えるパンがあり、目に見えるブドウジュースがあるわけですけども、でもそれは霊的な事柄を象徴しているわけです。このパンを食べたらですね、それが体の中でイエス様の肉に変わるとかですね、まあ、そういうふうに捉える方もおられます。しかしそれは私たちが信仰で受け止める事柄、聖霊様によって受け止める事柄であるわけですね。このパンを食べるということ、イエス様は十字架の前に杉越の食事という形でそれを行われました。杉越の食事、それはですね、皆さんご存知のように、もともとイスラエルがエジプトを脱出した時の出来事を記念して主がお命じになった食事ですね。主は心を固くなにして、主の前にひれ下らないエジプトの王ファロに対して、その長男の命を奪うということをなさいました。長男、そのエジプトの王だけではない、エジプト全土のですね、全ての長子、それはですね、家畜、そういうものに至るまでですね、さまざまな動物に至るまでですね、その長男が殺されてしまうというですね、長子が殺されてしまうという、そういうことを神様は許されました。その時に命を取りに来た神様の使いは、家のカモイと門中、まあ、ドアのですね、縁にですね、子羊の血が塗られた家を過ぎ越していった。そのように神様が定められた。だから、それを過ぎ越しというわけですね。門の外に塗られた血は家族を災いから守った。そしてその時、その家の中においてはですね、その血を流した羊、それがですね、家族でですね、それを食べる、そういうことが行われたわけですね。この子羊の血は命を守りました。この子羊の血は命を与えました。そしてその家の中でその肉を食べている者たちは守られたわけですね。また天から下ったパンについてもイエス様は述べられました。これも出エジプト記に出てきますね。主はモーセに言われた、見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。パンが天から降る、民は外に出て毎日一日も集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるとありますけれども、まあ、このパンを人々はマナと呼びましたね。イスラエルはそれをマナと名付けた。それは高野泥の種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであったとありますけれども、主はどうしてマナをお与えになったのかということが申命記8章3節に書いてあります。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。ちなみにですね、このマナはイスラエルの民がカナンの地の食物を食べた時にやみました。ヨシア記に書いてあります。ヨシア記5章にですね、ヨシアに切られた民がですね、この 約束の地に入っていきます。そしてイスラエル人がギルガルに宿泊しているとき、その時の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその土地のうちに、カナンの地で収穫したものを食べた。彼らの前にその地の産物が与えられ、そしてそれを彼らが食べた時にですね、天からのパンをやみました。しかし彼らはですね、この新命記に、新命記のですね、8章3節を見るとですね、アラノにいる時ですね、人は主の口から出る全てのもので生きるということを分かるためにマナだけを食べていたわけです。まあ、うずらも飛んできましたけどね、天から与えられたものだけで彼らは生きていたんです。彼らイスラエルの民はアラノにおいて40年間この地上の常識とは違う生活をしていたんですね。皆さん、聖書の中でこのことはそんなにたくさん触れられていませんけれども、これは40年間続いたんです。皆さんどうですか？40年間ですね、あなたが毎日毎日天から降ってきたパンだけを食べているとしたら、それは不思議な生活ですね。私たちは普通はですね、まあ労働したり、またですね、畑を耕したり、まあ、いろんなことからですね、まあ労働によってお金を得て、それによって食べ物を買うこともありますし、またある方は畑を耕して、そこでですね、収穫されるものを食べる方もおられるでしょう。まあ、そうやって食べ物を得ていくわけですね。しかし、アラノの民は、40年間ただ天から降ってくるもので養われていたんです。皆さん、聖書において私たちが神様の言葉によって生きるということを思うときにですね、その基準はこのアラノの生活にあるわけですね。私たちは頭の中を切り替えなければなりません。もちろん今ですね、私たちがパッと仕事を辞めてですね、そしてそれで天から降ってくるパンを待って生活していく、そういうことではありません。でも神様はどんな方法ででも私たちを養うことがおできになるんだということを私たちは知っておくことができるわけです。だからイエス様は言われますね、空を飛ぶ鳥を見なさい、巻きもしない、刈り入れもしないけれども神様が養っておられると言われますね。まあ鳥がそうであるのは当たり前じゃないかと私たちは思うかもしれない。でもイスラエルの民は人間でありながらですね、40年間アラノでそういう生活をしたんです。皆さん、私たちが信仰によって歩むということはそういうことですね。神様がお与えになったものによって歩んでいく。マタイの福音書の中でイエス様はこの御言葉を引用して言われました。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。これは悪魔との対決の時にイエス様が言われた言葉ですね。悪魔は断食をして空腹でおられたイエス様のところにやってきて、この石に命じてパンになるように パンに変えるようにとそう言いました。イエス様は40日間断食をして、そして空腹を覚えられたすると悪魔は言うんです、あなたが神の子ならこの石にパンになると言いつけなさい。イエス様は神の子です。そしてですね、神の子であるということはどういうことか、ロマ人の手紙の中でこうあります。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。ないものをあるもののように呼ばれる方、それが私たちの信じる神様です。その神の子イエス様も同じですね。ないものをあるもののように呼ばれる方、ないところからあるものを引っ張り出すこともできる方、そしてこの方は世界のすべてが組み立てられるときにそこにいたと書いてあります。それはヨハネの福音書の一章お読みします。ここにちょっと出てこないんですけども、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方はじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、すべてのものはこの方によって作られた。皆さん忘れないでください、すべてのものをイエス様は作られたんです。聖書が言っているんですよ。聖書にはっきりと書いてあるんです。すべてのものはこの方によって作られた、この方によらずにできたものは一つもない。ところでですね、その続きにこう書いてあるんです。この方に命があった、この命は人の光だった。創造について書いてあることを思えば、この方に命があったと続くんですけども、皆さん、イエス様が全てのものを作られた、それはまた全てのものに命をお与えになったということでもあります。人を作り命をお与えになった、動物を作り命をお与えになった、いやそれだけではない、皆さん、この地球上にある全てのものは常に運動しているんです。原子の、原子核の周りをですね、電子が飛び回っている、そのエネルギー誰かが回しているのではなくてですね、常にそれは回っている、常にそれはですね、何かのエネルギーによってですね動かされている。それはどこから来ますか？命の根源である方から来ます。そしてそれは光なんです。ですからこのヨハネの福音書にはすごいことが書いてあるんですね。この世界の創造の始まりと、そしてそれを動かしているエネルギーがあるんだということをですね、そしてそれが神様から来るんだということをヨハネの福音書は教えてくれるんですね。そしてそれはイエス様ご自身です。この命、命の根源である方の命、そしてそれは光であったとありますけども、それはエネルギーの源でもあったということですね。話がですね、パンの話に戻しますけども、本当の命は神様から来ます。私たちはだから生きていると思っていますけども、神様によって生かされているんです。神様から来るエネルギーによって生かされているんです。神様から受けたものによって私たちは生かされています。その力は単にこの体を維持するためだけのものではありません。生まれてからですね、死ぬまでの、まあ長い人ではですね百何十年かあるかもしれない、でも神様の目から見たら一瞬に過ぎない、その期間ですね、この体を保つために命というのはあるんではないんです。神 神様はもっと豊かな命をお持ちです。そして私たちがその命にしっかりと結びついていくことが大切だということなんです。イエス様を私たちが食べるということはそういうことです。私たちは神様からの力によって生かされます。アラノの民はそのことを象徴的に天からのパンという形で受け止めました。皆さん、イスラエルの民はアラノでパンを食べました。でも彼らは死んだんです。でも彼らにとってそれはレッスンでした。人は神の言葉によって生きることができるんだということをですね、彼らが学ぶためのレッスンだったんです。自分たちがこの地上にあるものだけで何とかしようとするのではなくて、私たちは神に目を向ける必要があるんだということを、彼らはこのパンによって、天からのパンによって学ぶ必要があったわけです。でも彼らのうちの多くのものは目の前にある目の前に降ってきたそのマナだけを見ていました。それを降らされた神様にしっかりと目を向けることのできるものはきっと多くはいなかったでしょう。でも神様が本当にお教えになろうとしたのは、これを降らせた神ご自身にこそ命がある、そこにこそ本当の力があるんだということですね。教えようとしておられたわけですね。そしてそのような背景の中でこの御言葉につながっていくんです。今回読んでいただいた箇所、人の子の肉を食べ血を飲む、天から与えられたイエス様のですね、肉を食べ血を飲む、これは目の前にあるイエス様の体を食べるということではありません。そうではなくて、これをイエス様をお与えになった父なる神様に目を向けるということですね。そして本当の命の根源である方につながっていくということです。だから生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのですと言われるわけです。天から下ってきたパン、彼らの先祖であるイスラエルの民は天からのパン、マナを食べたけども死んだ。でもイエス様を食べる者は永遠に生きる。なぜですか？神様は私たちの神様は私たちが本当に神様につながることが必要だということを教えるために、目に見える形にしてマナを降らせられました。目に見える形のマナをお与えになった、パンをお与えになった。そして彼らは食べたけども、それは神様が目に見える形にしてくださったものでした。そしてそれは本来は信仰によって受け止めなければならないものでした。でも目に見えるものを食べることは信仰のあるものにもないものにもできるわけです。では皆さん、私たちがイエス様を食べるというこのこと、イエス様の肉に預かるというこのことは信仰によらなければできないんです。ですから私たちがイエス様を食べるなら、それは聖餐式の時に来てそこにあるパンとブドウジュースを食べることを意味しませんね。イエス様を信じ受け入れるということ、そのことを意味していますね。そして私たちはそのことを覚えるから、イエス様の血であるブドウジュースを飲み、そしてまたイエス様の身体を象徴したこのパンを食べるわけですね。私たちがただイエス様につながることによって、このイエス様の命は私たちを通して流れていきます。私たちの中に流れ込んできて、 そしてまた私たちを通して実を結ぶようになっていきますね。イエス様は言われました。私にとどまりなさい。私のあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木であなた方は枝です。人は私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私はあなたはあなた方は何もすることができないからです。ですから私たちはただイエス様につながっていかなければなりません。そしてルカの福音書にはこうあります。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちにあたえて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。私たちはこの命の根源である方を覚えて聖餐式を行います。皆さん、私たちは聖餐式に預かるとき、目の前にあるクラッカーと目の前にあるブドウジュースを、そのことだけを考えていてはなりませんね。それをお与えくださった、いや、そこに象徴される命の根源である方に目を向けなければならないわけです。そして私たちは信仰を持ってそれを受け止めていくわけですね。私たちが信仰によってしっかりとイエス様につながるときに、私たちはこのイエス様から流れる命にあふれます。そして豊かな実を結ぶものとなります。そういう人は多くの実を結びますとイエス様は言われますね。皆さん、イエス様から離れて私たちが何かしようとすることはないでしょうか。私たちは主にしっかりと結びついて歩みましょう。では今私たちはどのように人ともに歩むのか、それは聖霊様によります。先ほどのところでもそうでしたね。今回の聖書の箇所、すいません、ですね、ここでヨハネ6章のところでですね、これは聖霊によるとイエス様は言われますね。ですね、6章のですね、63節のところですね、命を与えるのは御霊ですとイエス様は言っておられます。このことは聖霊様による事柄です。そしてヨハネの福音書14章にはこう書いてあります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと書いてあります。私たちは聖霊様によって主と共に歩むことができます。今ですね、ペンテコステが近づいてまいりました。6月になるとですね、ペンテコステが来ますけどね、聖霊様が下られたその時、助け主と書かれた聖霊様は2000年前に下られて今も働いておられます。今ここに聖霊様ともにおられます。私たちはそのことを宣言していくことが大事ですね。また聖霊様を受け止めていくことが大事です。聖霊様歓迎します。その信仰に聖霊様働かれますね。ですからここに豊かに聖霊様が働かれる、私たちそのように宣言し、またそのことを信じ、また聖霊様を歓迎し受け止めてまいりましょう。あなたの日々の歩みの中に聖霊様働かれます。今ここに聖霊様は共におられます。そして聖霊様があなた方の上に働かれ力を受けます。私たちは主の証人として歩むことができます。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。天の父様、お感謝します。聖霊様、働いてください。Thank you.
さだき姉妹お祈りください。
神様感謝します。神様として神様としてくださり、そして私たちに本当に主を必要なお言葉を取り立ったことをありがとうございます。本当に主を命の神についてお教えられました。その私たちは日々御言葉を読んで、そのことを本当に、分かっていながらも、主をその日々を送ってまいりましたけれども、今またはっきりと本当に恵みを、教えてくださったことをありがとうございます。私たちは本当に聖霊様あなたにお願いければ、聖霊様の主と交換することができないということ、本当に聖霊様ありがとうございます。あなたの力であっていらっしゃる聖霊様を教えてくださり、私たちが聖霊様によって日々勝利を取って歩むことができるようにしてくださっているからありがとうございます。本当に今日学んだことをしっかり覚えて、日々の歩みの中、聖霊様、あなたが本当に私たちをと共にいて、先立って私たちを導いていてくださるということを、いつも生活の中で知ることができますように。しかしながら聖霊様、私たちは本当に弱いものであります、愚かなものであります。そのことはあなたが一番よくご存知です。日々のいろんな事柄の中であなたを忘れるような時もありますが、どうぞしよう、あなたが許してくださいますように。そしてあなたの本当に愛は私たちはいつも覚えて感謝ができるようにこれからも導いてください。神様の名前によって感謝してお願いします。
アーメン。